さあ始まりました純也の話したいことがあるん J パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日もですね元気にラジオ収録していきたいなと思っておりますが、なんだかもう11月に入りましてね、残りもあともう2ヶ月というところになってきました。あっという間ですね。今年は個人的にはもういろんなことがありまして、私はすごく早いのかまだ11月なのかどうかなんかで、ちょっと非常にですね時間の感覚が狂っております。はい、非常に複雑じゃないですね、もうたくさん充実した、1年だったんだなと改めて思っておりますが、まあ振り返りの回はですねまた12月にでもまた収録したいなと思っております。はい、で本日はですねちょっとせいろを使って、簡単に、豚肉でも蒸して蒸し料理を作っていこうかなと思います。本当ちょっと野菜がいろいろ余っておりますので、それ全部ぶち込んで、豚肉上からかぶせて、あとはもう蒸すだけというところの、もう無印でね売ってますので、この中華ゼロを使って、蒸し料理作っていきたいなと思っております。はい、というところで、それを作りながら本日もですねラジオ収録していきたいと思うんですが、ちょっと最近あった出来事の話を少ししたいなと思うんですけども、最近あった出来事というか個人的にですね今 iPad を買おうかななんて、ね、思っていました。久しぶりにですねもう今使っているやつもう5年とか6年ぐらい前なんですけども、なんかこう iPad を新調したいなって新しく買いたいなってね、なんかそんなににわかに思っているんですが、なんかそれをですねいろいろ YouTube で検索した時にですね、たまたま超久しぶりにですね MAX 村井というね昔パズドラというゲームで一世を風靡した、もうその時 YouTuber といえばヒカキン、マックス村井みたいな、なんかもうその辺がこう二大巨頭として上がってくるぐらいのですねもうイケイケの YouTuber がいたんですけどもね、今はそのパズドラというゲーム自体もちょっとねこうかつての人気はなくなってしまって、まあ今ねコアなファンの方には支えられているゲームだと思いますけども、かつての私、本当に大学生ぐらいの時ですね、なのでもうかれこれ10年弱ぐらい前の話でございますが、パズドラの時にものすごい全盛期でやっていた時にですね、見ていたマックス村井の動画になんか行き着きましてですね、なんかマックス村井が、iPad はこう買えとかね、なんかね Mac はこう買えみたいな、なんかいろいろやってる動画に行き着きまして、うわ久しぶりと思いながらね、まだ未だにやってましたよマックス村井はかつてほどではなかったみたいですけども、なんかもうそれ見てうわ10年前と変わんねえじゃんと参りますめえ懐かしい人いますよね。もうものすごい昔私もずっとやってましたね。でまた超懐かしいのがたまたま見たのがスプリングマオというね、なんかサポートの女性の方がいらっしゃるんですけども、その方もね、なんか一緒に動画に出演してるやつも出てまして、マックス村がね、マオちゃんって。俺何回真似したかあれ、マオちゃんって。参りますって。やりましたね、昔。ね、もう大学生の時はもうずーっとパズドラやってましたね。もうスマホが本当に流行り始めたタイミングだったので、スマホゲームもねあの時はものすごいやってましたね、というなんかすごい懐かしい、久しぶりにマックス村井の生存を確認したという はい、そんな最近の小話でございました、はい、というところでちょっと本題の方にね、いきたいなと思いますが、まあ野菜とかはね、もう本当適当です。もうもやしとか玉ねぎとかね、もう適当に切って、あとはもうせいろに入れて蒸すだけですので、そんなに時間がかかりません。はい、で今日お話ししたいなと思っているテーマなんですけども、前回はね、住宅ローンの話ですね、住宅ローン契約しましたとかっていう話をさせていただいたと思うんですけども、住宅編ではなくてですね、今回は旅行編でございます。でしかもちょっとプチ旅行でして、今回行った先は、埼玉の秩父に、本当1泊2日行ってきましたので、その秩父旅行のですね様子を少しお話ししたいなと、ボイスログ撮っていきたいなというふうに思っております。はい、いやーもう本当にね、埼玉の秩父なんで、サクッとですね、サクッと小旅行という感じなんですけども、まあ、これですね、今私は埼玉県に住んでおりまして、でただ今住宅購入の話をしてるじゃないですか。で住宅買って、リノベーションするんですけども、まあ、その住むところが、実は千葉県の方に移りましてですね、埼玉をもう少しで離れることになるんですよ。でそれだったら、まあ埼玉住んでる間に何かこう行っときたいなみたいな、近場でね観光名所と呼ばれるところは行っときたいなっていうふうに思ってまして、まあその中でやはり埼玉で観光するとなったらね、と観光するというか、あと泊まるっていうところを考えたら、やはり秩父なんじゃないかなというところが一番最近に思いつきましてですね、ああじゃあちょっともう早いうちに行こうというところで、秩父に行ってまいりました。何回か、まあ、今回奥さんとね、旅行に行ってきたんですけども、奥さんとじゃなく普通になんか友達とは何回か秩父に行ったことはあったんですが、日帰りということが結構多くてですね、あんまりこうがっつり奥地まで行ってないなとも思いながら、今回は一泊させていただきました。はい、ただ日程的にはですね、木金で行ってきたんですけど、木曜日金曜日で行ってきたんですけども、木曜日は普通に2人とも仕事がございますので、午前中だけ仕事して、ね、午後、まあ、ちょっと、有給をもらってですね、午後休をもらって、行ったという感じです。なので夕方ぐらいの電車に乗って、秩父の方にまで行くと、そんなでそこから一泊して、次の日の、まあ、夜ぐらいにまた帰ってきてという形なので、まあ、1日とほんのちょっとですかね、まあ、そういった本当弾丸みたいな感じのスケジュールで行ってきましたとこです。はい、ですね、まあ、今回西武鉄道のラビューに乗って初めて行ったの、ラビューの存在はすごいもちろん知ってたんですけども、初めてラビューに乗って行ったんですね。あれめちゃめちゃいいですね。乗って思いましたけども、あともう広告もすげえ流れるじゃないですか、ね、ラビューでねちょっと秩父へみたいなね、広告めちゃめちゃ流れるじゃないですか。でラビューを初めて使っていったんです。これまではですね、なんか友達のレンタカーとか、そうだな、あとはなんか鈍行みたいので一応行ける秩父駅までね、鈍行で行けたりもするので、もちろん鈍行で行けたりするので、もうすっげえ時間がかかるので、今回はラビューで池袋から、西武池袋駅からラビューに乗って初めて行きました。はい、ただラビューすっごい綺麗ですよ。びっくりしました。ちょっとですね、車内が 座席が少しこう低いんですね、低重心で、で窓がすごく大きくて開放感のある、車内になっていまして、ね、ただあいにく私は夜初の電車だったので、ちょっともう外の景色はあんまり見れなかったんですけども、多分あれ昼間とか朝方行くと非常に気持ちいいんじゃないでしょうかね。ラビューに乗って行きましたね。西武の池袋駅から行ったんですけども、西武の池袋駅にはちゃんとファミリーマートとかがあってですね、ギリギリお酒とか買えたりしますし、池袋は、まあそうか、西武があるから、まあそういったデパートとかもあるのでね、いろいろお酒とかおつまみとか仕込んでいける形になるので、直前でも全然ゆとりを持っていろいろ車内で飲み食いするものは買えると思います。はい、でラビュー入っても黄色のねシートに、綺麗な黄色のシートに座りまして、ラビューに乗って秩父にという旅のスタートでございます。はい、なので私池袋の駅でね、ちょっとこう酒屋さん、なんかいい酒屋さんがありまして、結構池袋からすぐですね、すぐというかもう直結で行ける酒屋さんがありました。ちっちゃな酒屋さんなんですけども、結構日本のワインとかもたくさん置いてあったりとかね、なんかあれはね、今度プライベートでも行きたいなと思う、そんな感じのお店になっておりまして、でそこでクラフトビールとかもね、いろいろ売ってたので、ちょっとビールを買いまして、で、西武池袋駅の構内にはファミリーマートがありましたので、そのファミリーマートでね、じゃがりことかちょっとね買ってね、乗るわけですよ、ラビューに。あっという間、開放感ある車内で座ってリクライニングももちろんできますし、人はですね、まばらにいましたかね、ちょっとポツポツというような感じで、平日の、ね、夕方も、でも夕方何時だろう、3時、4時、それぐらいの便だったと思いますね、だったんですけども、まあそんなに人はたくさんいませんでした。あと、途中で降りる方もいらっしゃいますね。所沢とか飯能とかに途中で泊まったりするんですけども、そちらにで降りられる方もね、結構いらっしゃいましたね。なので全部が全部秩父に行く方ではないんだと思います。まあ特急なので、そういう感じで、通勤とかね、通学で使われてるっていう方もいらっしゃるんだと思いますね。うん。まあそういった意味でもラビオ本当に超優秀だと思います。あっという間に秩父着きますから。1時間ちょっとね、70分とか80分ぐらいで着くので、ビール飲んで本当おつまみつまんでたらですね、でなんかこうスマホだとかで何かこういろいろ見てたりしたら、もう映画一本見終わる前ぐらいにも全然着いちゃいます、秩父なんて。あっという間です。なんであれは超快適です。快適だし、金額もね、そんな高くなかったと思うんですよね。なんか秩父まで行くのに1000円しないんじゃないか、特急券ですけどね。もちろん乗車券というか、その部分の区間のお金はかかりますけど、プラスアルファの特急券は全然お金1000円もかかんなかったんじゃないかな。なんかそれぐらいの料金だったと思います。はい。で、そんな感じでですね、非常に快適かつ格安で行ける秩父に、ラビューに乗って初めてに乗ってきました。で夜もですね、もうちょっとこう16時ぐらいだったか、違うな、18時ぐらいに着いたのかな、ちょうど、うん、なんで14時半だとちょっと紛らわしいですね、違いますね、16時半発の池袋、池袋発の電車に乗りまして、だいたい18時ぐらいに着く、うん、そんな感じですね。1時間半ぐらいかかるかかからないかぐらいですね。ぐらいに秩父に着くというところでございます。で、もうこの時期なのでね、もう外は真っ暗なんですが、西武秩父駅は隣は祭りの湯というね、銭湯が 隣に併設されたテントとか、あれは温泉ですよね、が併設されていると。で中にフードコートとかいろいろお土産屋さんとかもねあってね、結構大きく輝いて、商業施設が、道の駅みたいなね商業施設がね結構ありましてですね、なかなかにぎわっております。はい、そんなところで私たちはそこは行かずですね、そこは行かず秩父に行って、まず夜食いたいものがありまして、それはホルモンでございます。秩父でね、秩父ホルモンって結構有名で、ホルモン屋さんが何軒かたくさんあるんですけども、私秩父でホルモンを食ったことがなかったもんですから、ね、ちょっと食いに行きたいなとところもありまして、もう18時から速攻で、スタスタと歩いていきました。そこは徒歩15分ぐらいかかったところかな。ちょっと駅から歩きますけども、秩父のホルモン焼き屋さんに、行かせていただきました。一番館ってとこですね、一番館ってとこです。はい、で18時からもうスタスタと歩いて18時15分ぐらいに一番館に着いて、で実は我々タイムリミットがありまして、宿に行くバスがまた西武秩父駅から出るんですが、そのバスが、実は7時発なんですよ19時発のバスがありまして、我々はそれに乗らないと、宿にチェックインができないと、そういう試練が待っておりまして、なのでですね、もう行くなりもうすぐさま、ホルモン注文です。もうあっという間にホルモン注文です。もうレバーとかね、頭とか白とかハツとか、いろいろ、もう速攻で注文して頼みました。でも一番館さんね、結構有名なお店らしくて。有名人のサインとかもねたくさん書いてあったんですけども、炭火なんですね。七輪で一個一個、テーブルのところに七輪をまず運んできてもらって、もう熱々の炭がですね焼かれ、もちろん用意されていて、一個一個炭火でホルモンを焼いていくという感じです。でもちろん秩父といったら、やはり飲みたいイチローズモルト、はい、皆さんご存知ですか。秩父にはですね、ジャパニーズウイスキーがあるんですね。これ今ね結構ジャパニーズウイスキーって結構人気じゃないですか、ね、海外のお客さんにもね、特にサントリーのね山崎とか白州とかを筆頭に非常に有名だと思いますけども、実は秩父にもそのジャパニーズウイスキーがありまして、イチローズモルトというやつですね。これ私飲んだことなかったので、ね、ぜひ秩父に行ったら飲んでみたいウイスキーだなと思いました。イチローズモルトのハイボールを、そこでも一番館さんでも飲めたので、はい、結構ね秩父の飲食店はどこでも飲める気がします。うん、何軒か入りましたけども、どこにでも置いてありましたね。はい、ただやっぱりね埼玉県の他の地区ではちょっとなかなかお目にかからない部分だと思いますので、せっかく秩父に行ったら飲みたいものはやっぱイチローズモルトだと思いました。は、香りが非常にいいですね。乾杯、もう私たちはもう時間がありませんから、もうビールとか、とりあえずビールとか言ってないです。もう食いたいものをサクサク食っていく、そんな旅でございました。なので、まずはもうイチローズモルトから乾杯でございますね。はい、香りがいいんですよね。ね、なんかちょっと あんまりですね、私はウイスキーとかは詳しくないんですけども、香りがいいか悪いかぐらいはまあ飲んでらなんとなくわかります。いや本当にいい華やかな香りが、ね、しまして、イチローズモルト、あれは美味しいっすわ。でハイボールをいただいている最中にですね、もうホルモンがガンガン運ばれてきます。はい、白からハツからレバーからね、何から何まで、で基本的には秩父のホルモンというのは豚メインでございますね。はい、で、秩父の名物といえば他にも豚は、わらじカツとかね、 味噌豚とかいろいろあるんですけども、やっぱりなんか豚が有名なんですかね。豚メインでいろいろ出てきます。なんでホルモンも基本豚です。で豚であるがゆえにですね、めちゃめちゃ安いんですよね。もうなんか一番高いのがね、本当に一ローズモルトのハイボールだったんじゃないかぐらい、金額が安くてですね、ホルモン、いやー本当になんか心配になるぐらい安かったですね。まあそれはもうありがたいことなんですけども、私たちはもうさっと焼いていくって一ローズモルト流し込んで、はい、一番館さんを後にするという形だったんですが、初めて秩父でホルモンを食べたんですけども、美味しかったです。あれはちょうどその一番館さんもね、その日はまあ平日だったというところもあって、地元のお客さんですかね、地元のお客さんとか、あとはファミリー連れの方もね結構いらっしゃったかな。仕事終わりのね、なんか現場仕事終わった人たちとかもね結構にぎわってたんですけども、あれは美味しかったな。特に私は白大腸のところですかねがすごく好きですね。はい、他もねいろいろ頭とかね、レバーとかもいろいろあったんですけども、やっぱオーソドックスなねあのホルモン白が私は一番好きですね。食感も残りながらね、旨味も噛めば噛むほど出てくるタイプでしてね、あとまた炭火で焼くからね、その香りも相まって非常に美味しいでございます。ただ服への匂いは避けきれませんのでね、もうその店ですね、全然まず焼肉屋さんみたいに上から換気口みたいなの全くなくてですね、店内もうすっごい煙いね、美味しい匂いで充満してると言えばいいんですけども、非常にケムケムがすごくてですね、お洋服にはものすごいつきますので、あんまり気合の入ったお洋服で行かないようにした方がいいと思います。はい、その後洗濯するのがね結構大変なのでというところなんですが、ぜひですね秩父に行ったらホルモンは食べていただきたいなと思います。なかなかねやっぱホルモン嫌いな方もいらっしゃいますよね。苦手という方もいらっしゃると思うんですけども、全然臭みとかなくて、炭火でも焼いてますし、でまた1ローズモルトも飲めるしね、ぜひ秩父に行ったら、夜はホルモンというのはね一つどうなのかなと思いましたね。はい、で我々はですねもうすごいですよ、もうあっという間に30分ぐらいでもうホルモン何種類か、ホルモン6種類ぐらいバーって一気に食って、で一郎ズモードガーッと飲んで30分ぐらいで他行けっつって店員さんもびっくり、もうちょっとねあたふたしちゃって、もう店員さんもはぁはぁみたいな、なんかちょうど新人さんのなんかバイトみたいな子がいて、ちょっとレジがおぼつかない感じだったんですけども、まあ、そんなとこもありながら急いでまた西武秩父駅に戻りまして、はい、宿の方に向かって一泊を過ごすという感じでございます。はい、で、そこは一応温泉とかもね出てて宿だったんですけども、まあ、本当に和室で一室でもう本当弾丸だったので、そんななんかこうすごくいいところではないんですけども十分でございます。はい、我々にとっては非常に十分な宿でございます。ちょっとこう古民家的なところの宿でして、はい、で、その宿チェックインして、温泉浸かりまして、でもうそのまま朝を迎えるという形でございます。で朝食付きのプランを選びましたので、朝食もですねちょっとこう田舎ご飯みたいな、すごく優しいおひつに入ったご飯とですねお味噌汁が後から出てきまして、なかなか風情があるこういうご飯を食べさせていただきました。結構健康的な塩鮭とかね、いろいろひじきとかね、ひじき煮たやつとか切り干し大根とかね、ちょっとこう本当に健康的なお食事をいただきまして朝食を迎えるわけです。でそれでも その宿は後にするという感じです。本当にだからもうあっという間なんですよね。もうだからこう午後ラビオに乗ってバーって行って、もうフォルモン食ってすぐ宿行って、もう温泉入って寝て、朝食を食べて次の日という感じです。はい。でその次の日、まあその朝は朝、次の日からはですね、割と夜まで秩父にいる予定でしたので、結構フルフルで時間があります。でここからまあ我々いろいろ本格的に観光をしていこうと、その日がまあ本格的に観光していこうという、そんな日程になっていたんですけども、やっぱり秩父に行く一つの目的として、 いつかは行きたかった場所、はい、原作印のですね、秩父ワインの蒸留所というか、あの醸造所というか、あのワイナリーですね、そこにぜひ私は行きたくて、で行きたくて、もう秩父に行ったら絶対行きたい場所の一つがそこだったんですね。でなんとか行くことができました。秩父ワインの、まあ、原作印というね、ワインのワイナリーにが秩父にございまして、でそこがですね、あの小鹿野というで、ね、おので小さいの鹿にの小鹿野という地区にあるんですが、ちょっと西部秩父からは外れてるんですよ、ね、まずその秩父という土地も、あの地図 Google マップとかでね、ぜひ見てほしいんですが、あの飯能ぐらいから、あの山一個越えたところに一個こう開けた土地があって、でそこは秩父なんですけども、でその西部秩父のところからバスでまだ先に行くんですね。まだ先に行くんですよ。そのバスでね、40分ぐらい、なんでそう、車でそれぐらい走らせないと着かない場所にあるんです。そこが小鹿野という地区、小鹿野町みたいな言われ方をしておりましたが、そこに、秩父ワインと呼ばれるワイナリーがございまして、はい、私はぜひそこに行きたい、もうずっと行きたかったんですが、実はこの秩父ワインのその原作印のワインですね、前回どこかで、私もラジオでご紹介した時があったと思うんですが、原作印の甲州シュールリーと呼ばれる、製法で作られたワインがですね、白ワインなんですけども、それが私結構好きでですね、そこから原作印っていうのが、あ、こんなに美味しいんだっていうのをね、気づいたきっかけになるんですけども、ならぜひいつかいろんなワインも飲みたいなと思っていたので、原作印のですね、ワイナリーに行っていろいろ見てみたいなと思って行きたいと思った、まあ、そういったきっかけがございます、はい。で白ワイン、まあ日本ワインの中で、日本ワインの白ワインの中ではですね、私結構原作印の白ワインは好きで、あと他に有名なところで行きますと、GKT と呼ばれるね、原作印のワインがございますが、これは結構有名で、いろんなところにも流通量もね結構多いので、なんかちょっとしたデパートとかにも置いてあったりします。この GKT、 これもぜひ飲んでもらいたいワインの一つなんですが、酸味が結構キリッとしておりましてですね、華やかな香りがあって、どんな和食にも合う、そんなワインが展開されています、はい。でただ原作印のワイン、私のイメージはですね、本当その白のイメージがすごく強かったですね。でしかも実はこの甲州シュールリーとかで使われているブドウはですね、山梨とかの方の契約農家から栽培されているの、なので秩父の畑で作ったものではないかったんですね。でせっかくならその秩父の方にある自社畑で作ったものも飲んでみたいなと思って、今回、まあ、初めてワイナリーに伺わせていただいたという、そういう背景でございますね。楽しみでしたね。天気も良くてですね、小鹿野車庫と呼ばれるバス停で、もう本当に西部秩父からものすごい離れてますよ、本当最後の方に近いところですけども、小鹿野車庫駅というところから、そこから歩いてだいたい15分ぐらいですかね、15分ぐらい歩くと、秩父ワインの、 でね、ワイナリーが、はい、見てます、はい、でちょっとね、あの畑の方は見れなかったんですけども、ちょうどこう、ね、上場しているところのタンクとかね、ステンレスタンクとか、あ、いろいろ見ることが、あの外からでも見ることができまして、まあ、ステンレス、その作ってるところというか、販売所、直売所みたいなところが、あの近くにございました。で、結構朝からやってるみたいで、ちょうど私たちはですね、11時くらいだったかな。朝ごはんを食べて、10時ぐらいのバスに、あ、違うな、10時過ぎぐらいかに行ったのか。ちょっとその後の予定もあったりしたので、10時過ぎぐらいの、バスに乗って、そのままそうですね、秩父ワイの方に向かったという形ですね。で、直売所みたいなところがありまして、まあ、結構ちっちゃいな直売所なんですけども、6畳ぐらいの本当にワンルームみたいな、あの直売所になってて、そこにまだ秩父ワインがバーって飾られている。もう本当にあの見たことない、多分そこでしか販売されてないものもたくさんあると思うんですが、あまり流通されてない、まあ、出回ってないところですね。そういったワインもたくさんあったんですけども、それをですね、あの試飲させていただけるっていう形でして、あのちっちゃこいプラスチックのカップで、もう本当にあの一口二口ぐらいの、あの試飲量なんですけども、もう本当に何種類試飲したかな、 1,2,3,4,5 軽く6は絶対いってますね、7から8種類ぐらいですね、どんどん出していただいて試飲させてもらえるという形なので、ワイン好きな方はですね、ぜひ、原作印に行かれるのもいいかなと思いますけども、ちっちゃいカップで試飲させていただきます、本当にね。でそこで気に入ったものをその場で買えるという形なんですが、私はその甲州シュールリーとか GKT を何回か飲んだことがありまして、またシュールリーもね、年によって違うんですね、飲み比べさせていただいて、あ、この年はちょっとこううまみが強いんだとか、この年はちょっとこう酸が立ってるんだみたいなところとかね、飲み比べさせていただいて、それも楽しかったですね、ありがたかったです。あとは個人的にはですね、赤あんまり飲んだことなくてですね、原作印の方で、GKT の赤ね、これはマスカットベリー A という日本のね、山梨とかが結構メインで作られてるやつと、カブリネソーヴィニオンという、これも日本で作られてるものみたいなんですけども、それをもう混ぜて、作られてるワインが GKT の赤があったんですが、これは個人的に初心者の方にもすごく飲みやすいんじゃないかなと思いました。マスカットベリー A で、ね、どちらかというとこう赤いチェリーとかね、そういった赤系のベリーのテイストが強い、形のワインなんですけども、カベルネソーヴィニヨンはどちらかというと黒系ベリーと呼ばれている、まあ、カシスとかね、ブルーベリー、そっちに寄ったりするんですが、まあ、日本のはね、そんなにこう海外のものに比べても単にガシガシっていう感じじゃなくて、まろやかではあったりするので、よりね、飲みやすいワインになっていたかなという印象です。 GKT の赤、これは初心者にも結構いいんじゃないかなと思いましたね。はい、あとなんかそのせっかく秩父に行ったらね、その秩父で作ったブドウで作られている、赤ワインとか白ワインとかもありまして、まずシャルドネですね、白ワイン の王道中の王道ではありますけども、白ワインのシャルドネで、秩父で作られているやつですね、秩父産のシャルドネですね、シャルドネ 100%。 あとは、なんかこう混ぜてあるやつね、オガノルージュと呼ばれている、こういろいろ混ぜてるカベルネフランとかカベルネソーヴィニオン、メルロ、この辺をなんかこう混ぜているものらしいですね。あとはメルロ 100% の、普通にメルロ単体での秩父のやつでした。でそれちょっとその3種類もね、いろいろ飲ませてもらったんですが、まずちょっとですね、正直なところを言わせてもらいますと、まあこれはですね、結構日本ワイン全土に言える話だなとは思うんですが、やはりね、シャルドネはね、 やっぱ難しいんじゃないかなって私個人的に思うんですよ。というのも日本ワインの中でシャルドネのすげえうまいなシャルドネっていうのにですね、実はまだ出会ったことがないんですよ。なのでぜひ教えてほしいです。これはうまいぞ、これはね、他のフランスだとかアメリカとかその辺のシャルドネには負けないぞというシャルドネ、日本らしいシャルドネっていうのがあったらぜひね教えてほしい、いただきたいんですが、まあ秩父のねシャルドネもね、まあちょっとタダで飲ませてもらったものはありがたいんですが、正直なところ言うとあんまり味を感じられなかったというのがですね、実際のところですね。ちっちゃいねプラカップで飲んでたっていうのもあったと思うんですよ、ね、これグラスに入れてこういろいろ香りを感じられるように飲んだらまた違うのかなとは思うんですが、少なくともあのプラカップだけで飲んだ感じはちょっとねあんまりうまみを感じられなかったし、香りもなかった、ちょっと水っぽさをやっぱ感じたんですよね。でこれ結構日本のワインのシャルドネにあるなという感じでございました。はい。で、まあ、あと赤ですね、オガノルージュとメルロ、これはですねどっちもまあ日本ワインの中では美味しいかなと思えるものですね。日本ワインらしい、サンワマイルドで、後味すっきり系ですね。余韻がそこまでないけどちょっとこうゲイミーさというか土っぽさもありながらね、野生味も感じられるようなちょっと山ぶどうっぽい感じのテイストも感じられる、これは結構日本の赤ワインの中でねメルローとか作ってるところは結構そういうテイストの印象多いかなと思うんですが、まあそれもルイにも漏れず同じような感じになっていて、これはまあ割と美味しかったですね。はい。なんでオガノルージュとかね、結構カベルネフランの香りとかちょっと青っぽい感じの香りとかね、結構強かったりして、ああよく作られてるなという、まあ、よく作られてる、誰目線なんだという感じですけど、よく作られてる、そんな印象を持ちまして、私結構メルロー好きなんですけど、単体のメルローがですね、結構いろんな土地のメルローを飲むのが結構好きなんですが、まあ、これもですね、ちょっと少量だったのでまだ感じられなかったんですけども、うまみとかタンニンのまろやかさも感じられましたし、先ほど言ったねちょっとこう土っぽいとかゲイミーっぽい感じのテイストも、感じられて、美味しかったですね。なので、今回ですね私原作印で、そのメルロ単体のですね2015年のものの買わせていただきます。15年ですからね、結構古いんですけど、7年ぐらい前の、7年じゃないですね、ごめんなさい、もっと古いものなんですけども、結構長期熟成も耐えられるという話だったので、これはねゆっくりグラスに入れて飲みたいなと思いましたので、はい、1本買わせていただきました。原作印で、ワインを入手という感じでございます。これ結構ね近所のスーパーとかではちょっと 見ないので、 GKT とかね甲州シュールリーとかはねよく見かけたりするんですけども、やっぱり秩父さんのブドウというのはねそこまでこう流通してないのかなという印象ですね。はい。そんな感じで、原作印で赤ワインをゲットというところでございました。はい。まあ、ちょっと余談なんですけども、まあ、原作印のね秩父ワインで赤を飲んで時に思ったのは、私前にもちょっと紹介したと思うんですけども、埼玉にはですねもう一つ小川町というね東武東上線の最後の方の駅にありますけども、小川町に武蔵ワイナリーというワインなりさんがありまして、そこでは紹興酒というね、山ぶどう系の品種で結構赤ワインを作っているんですけども、ここのワイン私結構好きでですね、それが思い浮かんじゃいました。赤を飲んだ時にやっぱそっちの方が私は好みかなって、私のね感じとしてうまみが爆発する系のワインでして、はい、香りも結構際立ってるんですけども、埼玉県だったら赤は小川町かな、白がまあ原作が美味しいかなとはいえ、でもあれも 山梨なのでねとかって思いながらね、なんかちょっとそんな複雑なあの思いをしながら、まあただ好きなのでどっちも飲むんですけども、はい、どっちも応援してるんですけども、埼玉もですねいいワイナリーさんたくさんあるというところなので、ぜひ日本ワインとか、まあ、ワインが好きな方いらっしゃいましたらね、埼玉のワイナリーも訪れるのもどうかなと思った次第です。はい、ということで午前中はもう、ワイナリーに行ってワイン試飲にたくさんさせてもらって、いろいろお話を伺って、でメルロを買って、まあ、また帰るという感じですね。小鹿野の方ですね、小鹿野町の方にまた歩いて、さっき小鹿野車庫から歩いて15分ぐらいですけど、15分かけてまた戻って小鹿野車庫あたりでちょうどバスが来たので、また小鹿野町の中心街の方に、中心街っつっても5分10分ぐらい のバスですけどね、何駅か行ったあたりでまた降りてちょっとプラプラ散歩させていただこうという感じです。はい、結構秩父といったらやっぱ秩父神社とかね、そっちの方に歩いて行って結構ね、参道前とかいろいろ出店たくさんあったりするので、そこがメイン通りかなとは思うんですけども、今回結構ディープなところ行かせていただきましたね。小鹿野の方結構良かったですね。お店自体はたくさんあるわけじゃないんですけども、その小鹿野車庫方面からずっとですね、町役場の方まで一本道になってるんですね。で、小鹿野の町役場のすごく立派な町役場が新しいの出てきてまして、あとJA のねでかい施設があるんですよ。 JA 秩父 のすげえでかい施設があるんで、なんかそれがまあ目印だと思ってください。そこにこう一本ね、通り道があってですね、そこに何個か店舗がたくさんポツポツポツとあるんですけども、まずはですね、羊羹の老舗ですね。これ私ね、あんこが大好きなんですけど、あんこ大好きなんですが、この太田勘違堂と呼ばれる老舗の羊羹屋さんが小鹿野の方にありまして、まあ実はねこれね、秩父の秩父駅の近くの方にも、西武秩父とかの駅の近くにもねあったりするんですけども、本店は小鹿野のそのお店なんですね。すごいですよ、古き良き佇まいのお店でして、築あれ何年なんですかね、あのレンガの屋根でこう昔ながらの作りで、羊羹がですね陳列されてやるんですよ。もう私あんこ大好き民からするともう羊羹とかめっちゃ好きなのでもうお土産に買ってきました。はい、ぜひ皆さんもその太田勘違堂と呼ばれる、秩父の有名な羊羹屋さんがあるんですけども、立ち寄ったらぜひ行ってみてください。でその街をプラプラしてるとやっぱりね、なんか古き良き佇まいのお家がたくさんあるなというのが歩いてみて思った印象ですね。どうしてもその秩父神社とかね、大きいところに目が行きがちなんですが、歩いてると至る所に寺社仏閣がたくさんある、まあ、それがね秩父の町だったんですよ。はい、でこれまあ何なのかなっていうふうに思うんですけども、それの影響なのか周りのお家がですね結構大きい敷地で、佇まいも立派なお家がたくさんあって、でそういった古き良き佇まいが残ってるところも、まあ川越みたいにね密集してる感じではないんですけども、要所要所でねこういった羊羹屋さんとかね結構残ってるんですよね。これ何なんですかね、なんか大人になってね歩いてみてなんか異様なんですよ。歩いてていきなりなんか寺社仏閣みたいのがもうポツってあって、でもちろん秩父神社って大きいのもあったりするんですけども、 歩いててね、いきなり、ここに神社あるんだとかね、ここにお寺あるんだみたいなのがね、何個かあって、なんだこの家めちゃめちゃでけえなみたいな、そういうね、立派な佇まいが何個かあったりするんですが、そういったのもね、なんか小金の町のあたりとかね、特になんか結構散見された印象ですね。はい、でぜひいろいろ歩いてみるといいと思うんですけども、そういった洋館屋さんがあったりとかですね。で、私はちょっと行かなかったんですが、安田屋さんっていうわらじかつの発祥のお店だったりとかね、結構あったりしまして、私はちょっと行かなかったんですけど、そういったところもその通りの沿いとかにね、ポツッとあったりします。で、洋館屋さんがあって、でその後またお菓子屋さんがあってですね、ちょっとこれはなんて読んだらいいか漢字がわからないんですけども、八宮松、八宮松雪堂って呼ばれる、手作りお菓子のお店ですね。小鹿の小石と呼ばれる郷土メーカーが有名なんですけども、小鹿の小石ですね、皆さん覚えていてほしいんですけど、小鹿の小石と呼ばれるね、ちょっとね、なんだろうな、これ小麦粉とに珍しいんですけども、この生地サンドタイプのお菓子なんですけど、サンドタイプ挟んであるマーガリンの、まあ、マーガリンサンド、バターサンドのマーガリン版みたいな、マーガリンのクリームを生地でサンドしてあるようなお菓子なんですが、その生地にですね、小麦粉だけじゃなくて山芋が練ってあるんですよ。なのでサクだけじゃなくてちょっとしっとりしてるんですね。これがね、絶妙なんですよ。美味しいんですよ、甘じょっぱい感じで、で中にマーガリンが入ったってね、バターサンドっぽい感じのテイストになっていて、これ小鹿の小石、ぜひ買ってほしい。なんかね、西武秩父の隣の祭りの湯の隣ところにも何個か置いてあったような気がしたんですけども、結構人気で多分なくなってたな。ただ小鹿野のそこのお店はね、もちろんそこが作ってるところなので、めちゃめちゃいっぱいありました。もうちょっと何のお菓子か分かんなかったんですが、私は隣にあったどら焼きとかもね、大量に買いました大好きなんですよ私、あとどら焼きが、どら焼きとかね、あんこがもう大好きで、どら焼きとその小鹿野小石を大量に買って、来ました。なんでもう本当数十メートル歩いた先でもうお土産また2個ゲットみたいな感じです。楽しいですよね。そこ羊羹買った後にそこの小鹿野小石ってところ、小鹿野小石のメーカーで、お土産を買わせていただきましたという感じです。はい、でそのままね、JA の秩父の方に歩いて、そのまま一本道ずっと歩いて行った時に、見つけました駿河屋さんという定食屋さんですね、を見つけましたので、ちょうどちょっとお昼時ではあったのでそこに入らせていただきました。もう地元の人がいる、もう定食屋さんです。昔ながらの定食屋さんで、ちょうどテレビでポカポカがやってましたね。そんな感じでお座敷が何席があって、テーブル席が何個かあって、ね、地元の方がいろいろ食べてらっしゃる、本当、ラーメンとかね、なんとかなんとか定食、コロッケ定食とかね、唐揚げ定食とかで、サバ味噌定食とか、そういう定食屋さんなんですけども、そこで、おすすめってされてたのが、焼きそばライスっていう定食でして、焼きそばとコロッケとご飯と味噌汁とちょっとした小鉢みたいな、これで600円ですよ。600円。びっくり。マジかと思いましたね。安っ。こっちはありがたいんですけどね。ありがたいですけどね。もうちょっとなんか心配になるぐらい安いお店だったんですけども、地元の方に愛されてる方で、私はもうその焼きそばライスっていうのをちょっと注文させてもらって、厨房ではね、多分家族系なんだろうな、おばあちゃんが丁寧に焼きそば屋作ってくれて、で娘さんなのか、なんかこうご飯の準備だとかね、いろいろサポートしてくれてる感じ形になったんですけども、ありがた、温かくいただかせていただきました。ちょっと太麺の焼きそばでね、 操作シンプルですよ。もうキャベツともやしとね、ちょっとした豚こまみたいなのがこう入っていまして、でコロッケ、がついていて、食べてご飯も美味しく炊き上がってますよ。あれはほかほかご飯、でお味噌汁までついてますからね。ありがたいありがたいよ。でちっちゃいこういう漬物とか入ってる小鉢もあったりね、もうほんと至れり尽くせり、もう懐かしい味が味わえるそんなお店でしたね、駿河屋さんね。で地元のね、なんか近くで現場工事とか家建ててる人とかの、ね、現場の兄ちゃんとかがね入ってきて、おーみたいな、おーそっちはどうやみたいな会話してたりとかね。あと多分近くのあの JA の役員の人だろう、 JA の人だろうな、なんかこう作業着みたいなの着てるね、若めのあんちゃんたちがね来てね、黙々と食べて帰っていきましたけど、なんかそういう形で地元で働かせてる方のにね愛されてる定食屋さん、駿河屋さん、ぜひ行ってみてください。焼きそばライス600円という破格の値段で食べれます。はい、でテクテクテクと歩いていきます。はい、でその先にその見える JA の本当にもう小鹿野町役場のほんのすぐ隣にある、パン屋さん、アライヤっていうねパン屋さん、ここもぜひ行ってもらいたいとこです。もう町のいわゆるパン屋さんです。昔からやってる町のパン屋さんね、私は通称この町のパン屋さんたちのことを町パンと呼んでるんですけども、このねあの呼び方をねちょっとね広めたいんですが、この私ねこの町パンが大好きなんですよ。町パンが大好きだ、もうなんでかわかんないけどもう無条件でなんか愛したくなるんですよね、町パンを。なんかあのそうガラスの自動ドアのね、佇まいでアライヤって書いてあるんですけど、フレッシュベーカリーって書いてあるんですよ。もう年季入った看板アライヤさんで、そこのアライヤさんはね有名なのはコッペパンなんですね。コッペパン、うーん、もうねちょっと昼食べた後だったので13時ぐらいだったかな、結構売り切れちゃってて、多分地元もう私たちが行った時にも地元の方何名かがね、何名の方がもうパン買ってたんですけども、コッペパンね、小豆が入ってる、あんこが入ったコッペパンとピーナッツクリームが塗ってあるコッペパンね、この2つが置いてあって、もうあんこの方はラスト1本とかだったので、ああやばいやばいっつって、もうコッペパン目当てで買いに来たので、あんこの方とピーナッツクリーム、あとはもう普通に町パンですので、もうオーソドックスななんかいろんなパンか、クリームパンとかね、なんかいろいろあったんですけども、店長おすすめのパン何個か私も買わせていただいて、はい、コッペパンはね美味しいですよ。なんだろうな、もうなんつうの、もう味じゃないです、もうホッとするんですよ、ホッとするいいお味になっておりまして、もうちょっとなんて表現してるかわかんないんですけども、ピーナッツクリームとあんこ、なんかね素朴な味なんですよ。もう何にも気を手当てないコッペパンとあんこもね、そのバランスもすごくいいんですけども、何にも気を手当てない味なんですけども、なぜかすごくほっとして美味しいんですよね。ちょっと細長いので、細長くて小ぶりなコッペパンになってますので、食後でも食べやすいという、そういう形のアライヤベーカリーですね、アライヤさんという。だから本当にそこの通りはですね、洋館屋さんとかお菓子屋さんとかいろいろ点在していまして、で飲食店とかもね何個かたくさんあって、でアライヤベーカリーさんでちょっとこう次の日の朝食のパンも買ったりとかねして、いろいろさせてもらって、まあ、あとはもう JA の前にですね、バス停がありますので、そこのバスを待つと、そういう形で小鹿野の町をですね散策させていただきました。結構良かったですね、ディープで、はい、なかなかのワイン、その原作印のワインワイナリーに行くってならないと、わざわざ小鹿野の方まで行かないかなって と思いますね。ただそっちにも結構街があったので、要はその秩父駅周りと、もう一個そのバスで行った小鹿野の周辺にも街が栄えてるという、そういうなんかこう二大拠点なのかな、そんな感じになっていたのでね、ぜひね、小鹿野の方もね、秩父行かれて行ったことある方いらっしゃっても、いや足を運んでみると意外と面白いですよ。うん、なかなか街歩きにいいと思います。はい、でそこでもう私たちはですね、小鹿野の街を後にして西武秩父の方にバスでまた戻ってくるという旅をさせていただきました。で、もう昼過ぎて14時とかですね、2時ぐらい、午後の2時とか3時ぐらいでしたかね。その後、もう一回バスを乗り継ぎましてですね、向かった先は荒木高専と呼ばれる、温泉宿になっています。はい、ここ実はめちゃめちゃおすすめですよ。はい、荒木高専というね、新しい木に高専と、ね、温泉の線と書いてある荒木高専というところなんですが、日帰り温泉もやっていましてですね、これもう入ったそばから、ここはいつか泊まりたいななんても思いましたね。はい、なんですが荒木高専というところですね、泉質がすごくいいです。アルカリ系の泉質だったので、ちょっとこうツルツルする、よく美肌の湯なんて言われたりもしますけども、ツルツルする泉質の荒木高専というお風呂でして、ここもですね、佇まいが古き良き建造物をなんか多分そのまんま使われてるのかな、昔の母屋をそのまま使われてるような感じなんですけども、多分それかすごく歴史が長いようなね、温泉旅館になっていまして、日帰りで入浴させていただきましたので、せっかくね旅をするなら温泉に入りたいじゃないですか、日本人たるものね、入らせていただきました。荒木高専よかったですよ。内湯とね外湯もありまして、でちっちゃっこいサウナもあってね、私サウナも好きなもんですから、でその水風呂がね源泉なんですよね、温泉水風呂みたいな感じだったし、でつるっとしてて冷たいんですよ。でこれも新感覚でして、普段入ってるね、水風呂とはちょっと違う感じで、水も柔らかくてね、良かったですね。とにかく露天も気持ちいい季節になってきましたので、でそこまで温度は高くなかったので、長く浸かれるタイプの温泉です。でアルカリ系の泉質なので、肌はツルツルになるタイプのですね、美肌の湯と呼ばれる形なので、よかったです。香りはそんなにきつくないですかね。そこまできつくはなかったです。でちょうどいい温度で、アルカリ系の泉質で、非常に良かったですね。湯の泉質も良かったですね。その薄くないです。そのね、あるじゃないですか、結構薄めの温泉と言いつつちょっとこう薄いタイプのね、これ温泉かみたいなのあるじゃないですか。いや全然そんなことないです。もう入ったら疲れが一発で取れます。もういいお湯だなっていうのが分かるタイプの、泉質、いい泉質の温泉が実は埼玉の秩父にあるんですからね、わざわざ箱根とか草津とか行かなくてもいいんですよって思いましたね。荒木高専、これぜひ皆さん覚えてください。これはね、西武秩父からバスで15分ぐらいかな、そんな遠くないですね。さっきの小鹿野の方がものすごい遠いんで、もう最後の方になっちゃうんで、全然バスでも行けます。なんならタクシーとかでもそんなお金かかんないんじゃないですかね。荒木高専、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、なので私たちはその、朝起きて、もちろん宿の温泉も入ってワイナリー行ってたらふく酒を飲んで、その後小鹿野の町を散策して、たらふく甘いものを買いまくって、焼きそば食べてパン食って、また戻ってきて温泉入りに行くという ね、幸せルートを通らせていただきました。結構濃いですね。でもまだ帰りの電車まで時間あります。その荒木高専はまあ1時間半ちょっとぐらいですかね、それぐらい入らせてもらって、そこからまた西部秩父の方に戻っていって、で帰りもね、ラビューを予約してたので、ラビューで帰る時間まで、ちょっともうあとこう2時間ぐらい、1時間半ぐらい時間があったので、最後じゃあちょっと食べて飲んで締めようというところで、ちょっとお店を探してプラプラしていました。はい。でそこで見つけたのが、西武秩父駅からもう徒歩2分とか3分にあります田舎屋というお店ですね。田舎屋、祭りの湯の方にね歩いていくんですよ。西武秩父出て左側に祭りの湯があるんですけど、そっちの方ずっと行った先にちょっと道が T 字路みたいなところがあるんですけど、そこ左に曲がったらすぐあるんですけども、そこ田舎屋さんというところがあって、実はここがですね、秩父飯がいろいろ食べれるお店になってました。なのでわらじかつとか豚味噌焼きとかね、味噌ポテトとかね、いろいろ秩父の、食べれるお店あると思うんですけど、そういうのがもう全部そこで食べれる、そういった田舎屋さんになってて、あとなんといっても特徴がですね、そこは実は椎茸農家が営んでるというところでして、椎茸、大きい椎茸焼きとかね、椎茸の天ぷらとかも食べれるんですよ、ね。田舎屋さん、行かせていただきまして、結論すっごい美味しかったんですよ。ここ料理ものすごい美味しくて、皆さんにねおすすめしたいお店です、ここ。しかもまず秩父飯がたくさん味わえるっていうところはね、結構メリットですよね。これまでのルートの中であんまり秩父飯食ってこなかったので、最後そこで書き込みました。味噌ポテトとかね、うまいですよねやっぱりね。あと 何よりうまかった、味噌豚、味噌豚美味しかったですね。味噌豚のロースを味噌につけてそれを焼いてるやつなんですけども、あれ美味しかったですね。私個人的にはわらじかつよりも好きですね。わらじかつはどうしてもね、ちょっとこう豚肉叩いて薄くしたような感じのかつなのでね、どうしてもこうちょっとこう食べ応えがなかったりもするんですが、味噌豚はね、豚が柔らかくなるしね、味噌の甘みも相まって、あれご飯進みますよね。で酒のつまみにもなってね、そこはちょうど丼というよりかは焼いたものを小皿に乗っけて提供してくれたんですよ、その田舎屋さんって。おつまみメニューみたいなのがあってですね、ちょうど良かったですね。味噌豚焼きっていうのがあって、これはいやおすすめですね。というか秩父行ったら俺はわらじかつより味噌豚食うべきだなって思いましたよ。てかなんでもっと流行んないんだろうっていうぐらいうまかったんですよ。豚柔らかいですし、豚ってねやっぱ焼くとちょっと硬いイメージあると思いますけども、全然めちゃめちゃ柔らかいですし、油もしつこくなくて味噌でね、うまみに変わってちょうどいいんですよ。あれは美味しかったな。あれもう一回食いたい。あと豪快に丼とかでも食いたいなって思いましたけども、あれは美味しかったですね、味噌豚。はい。でもちろん味噌ポテトとかもね、当然食べさせてもらって美味しかったんですけども、あともう一個ね美味しかったのね、しゃくし菜っていうね、なんか秩父菜みたいな、その秩父で採れる菜っぱなんですけども、それを漬物にしたものでして、結構名産品になってます。祭りの湯のところでもお土産としてたくさん置いてありましたので、これ買われるといいと思いますよ。しゃくし菜美味しかったです。見た目はね白菜に近いんですけど、味はどちらかというと高菜っぽい印象です。 はい、なんで多分長野とかの方のあれに近いナッパのテイストの味がして、漬物にするとね、白菜みたいなあのちょっとこう食感のあるんだけど味わいは高菜に近くて、高菜ってどちらかというとちょっとこうナッパなのでね、葉の部分だと思うんですが、ちょっとこう白菜の根っぽい根っこの方っていうか根元の方のあの食べ応えがあるようなところも、あの高菜みたいな味がして美味しかったです。あれ ご飯とかに入れても美味しいですし、もちろんあのチャーハンとかに入れても美味しいんだろうなって思いました。でそこではあの田舎屋さんではね、普通にあの漬物で出てきたんですけども、あーうまい。あの味噌の豚行ってるじゃないですか、味噌豚行ってちょっと口の中がねちょっとこってりしてるところをそのシャクシナの漬物でさっぱりしていく、もう無限です、無限に食えるあれ美味しかったな。あんな漬物なかなかないからな。あれは秩父行ったらぜひお土産で買うべき品物の一つだと思いますよ。うん。であとはね、その田舎屋さんはね、あの椎茸農家でやってだったので、普通にあの椎茸焼きとかね、もう皿いっぱいいっぱいに出てくる椎茸ってなんであんなうまいんですかね。あの丸々太った椎茸ね、近所のスーパーだと思うとなんか細いじゃないですか。でもやっぱでっかい椎茸ってうまいよな。はい、あの食べさせていただきました。で、あの意外にうまかったのがそこで出されたね、椎茸チップスあれめっちゃうまかったあのキノコ類ってね、基本あの水分がたくさん含まれてるじゃないですか。でチップスにするとそれ乾燥させてるので、あの水分が全部飛んで、あの旨味が凝縮されてるんですよ。でチップスになってる椎茸チップスがちょっとなんかお通しみたいな感じで出てきたんですけども、うますぎもう止まんなかったっす、あれ。なので最後私あのお会計でお土産で買えるんですけど、お土産でも買ってきました。椎茸チップスあれうまいっすよ。という感じでね、あの田舎屋さんっていう居酒屋なのかな、なんかこういろいろご飯が食べれるとこはあったんですけども、西武秩父祭りのようなとこにもね、もちろんあのフードコートみたいなのがあるんですが、ちょっと歩いた先にある田舎屋さんにぜひ皆さんも行ってみてくださいね。あ、やべえ秩父飯食い忘れたっていう時には、最後もうそこでわらじとんかつとかも食えますし、豚味噌も食えるし、味噌ボトムも食えるし、シャクシナなんを食べれるしね、なんつったってあと最後椎茸まで食えちゃうっていうね。まあそれはまあ秩父飯なのかとかとか、ちょっとそれは置いといてですね、なかなかクオリティの高い料理が、あのしかも安、また安いんですよこれが。あのお酒も置いてあるのでね、その安いのが何個か食べれるんですよね。よかったです、最後お土産まで買わせてもらいまして、ごちそうさまでしたというところです。はい、で時間になって快適にもうラビューに乗って帰っていくという、そんな小旅行をですね、つい最近させていただきました。改めていいとこでしたね秩父。なかなか埼玉にいると行かないんですよね、やっぱり他行きたくなっちゃう、うん大宮からね、他東北の方に行っちゃうし、電車乗ったらね、いろんなところ栃木とかも行けるしね、だからなかなか埼玉県に行って旅行とかっていうのはなかなか行かなかったんですけども、引っ越しというところでもう埼玉を去るという機会であったはものの、秩父改めて行くと奥が深くていいとこだったなと感じましたね。結構寺社仏閣とかもあって、歴史とかも深い場所だったりもしますし、またなんか12月ぐらいにですね、あのお祭りとかもあったりしました。あのなんかあるみたいですよ、飾られた。多分あの時は結構にぎわうんじゃないでしょうか。その機会にね、皆さん行かれるのもいいと思いますよ。12月ぐらいにあの調べてみて、ラビューでマジであっという間なので、仕事終わりとかにも行けます。もう夕方さっと行って、 さっきの荒木高専とかね、温泉宿もたくさんありますので、ちょっと泊まってみて、翌日ちょっとまたあの街をブラブラしてみて、夜祭りに出かけるとかいいと思いますよ。近場であの山も感じられますし、空気も美味しかったですね。なあ、あとまた名水の町らしいですね。大賀野とかあたりは、あの町役場のあたりに書いてありましたけど、お水が美味しいというところなんで、実はあの蕎麦とかもね有名だったりするので、ぜひあの蕎麦も食べてください。あとうどんとかもね、蕎麦うどんとかもこの辺もね有名だったりするみたいなので、麺類も食べる、なんとね、もうグルメも揃ってるんですよ。だからわらじとんかつ、味噌豚、美味しいですよ。麺類、そば、うどん、この辺も揃っていて、ワインまであって、日本酒とかもねたくさんあるので、いやなんだかんだ言ってもう立派な観光地ですよ。バスもね結構市街地にいっぱいあったりするので、バス観光でも十分行けると思います。はい、なのでお安く移動も済ませられる秩父、この冬祭りもありますので、ぜひ何かの機会があれば皆さん行ってみるのはどうでしょうか。というところで本日のラジオ収録は以上にしたいなと思っております。はい、ちょっとね割と長めの収録ではあったんですけども、本当なんかしながらぜひ聞いていただければと思いますが、秩父いいとこでございますので、何かの機会でまた皆さん行ってみるのはどうでしょうか。あとはあの有名なアニメの聖地だったりもするみたいなのでね、そのアニメが好きな方はまた秩父に訪れるというのもいいと思いますよ。聖地巡礼っていうね旅ね、盛り上げていったら いただけたらなとね、まだ埼玉県民である以上ね、なんか埼玉を応援したいなという気持ちもあったりしますので、はい、ぜひ行ってみてくださいというところで、またね、季節もちょっと移り変わってどんどん肌寒くなってきておりますが、適度な運動と、ね、十分な睡眠と健康的な食事をとりながらね、元気にまた前を向いて生きていきたいなと思っております。皆さんもねくれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしいただければなと思っております。またいつかお会いしましょう。バイバイ。